御言葉に移ります。ずっとシリーズで人とは何者なのでしょうということで語っています。それは詩編の144編のですね、3節4節です。私だけを読み出します。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。虚しい人生であっても、神様はそこに心を止め、愛を注いでくださる。私たち人間の生きる術について語っています。第1回目は人間とはというシリーズでですね、1回目は人の本来創造の姿、人はもともとどのようなものとして作られたかを語りました。バックナンバーで CD がありますので、聞きたい方はどうぞ聞いてください。2回目はですね、堕落と救いです。良いものとして作られた人は堕落してしまいました。しかし神様はイエス・キリストを使わせて私たちを救い、元の姿へと回復しようとしておられます。そのことを語りました。で、3回目はですね、神様の備えについて書きます。神様は私たちの人生にあらゆるものを備えてくださっている。どういうものを備えてくださっているかと、その備えについてですね、語りました。今日は住和子姉妹、柿脇正和兄弟が天に召されました。そのことに鑑みて、 人は死んだらどこへ行くのかと、人は死んだらどこへ行くのかと、でそのことをお話をいたします。はい。人信条、私たちですね、以前は人信条を皆さんと一緒に唱えておりましたが、主は、イエス様のことです。死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りとあります。ね、使徒信条の一部ですが、このように書いてあります。で、ここにイエス様は死んで葬られて、よみに下ってですね、復活しよみがえって天に昇ったとあります。つまりイエス様が天に昇られる前と後では、死んだ人の行くところは大きく変わるのです。イエス様が天に上げられるですね、前と後では死んだ人の行くところは大きく変わります。で、今日はそのことをできるだけ分かりやすく説明しますので、どうぞ理解してください。今日は3つのポイントからお話をいたします。ね、はい。まずですね、キリストが天に昇る前に死んだ人たちです。いわゆる旧約時代の人たちですね、はい、イエス様が天に昇られる前に死んだ人たちですね。これらの人々はもうみんなですね、黄泉というところに行きました。全員黄泉に行きましたですね、はい。これは伝道者の書の9章のですね、実節に書いてあるんです。では小西姉妹、伝道者の書の9章の実節だけ読んでください。
あなたの手元にあるなすべき、あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。
はい。ここに後半の部分に、伝道者の書が旧約聖書ですから、旧約の人が書きました。で、ここにこう書いてある。あなたが行こうとしている黄泉にはって書いてある。旧約の人はみんな黄泉に行ったんです。働きもない、仕事もないですよ。企て何かを計画することもないですよ。知識を学ぶこともですね、知恵もありませんよ。何もないところだとですね。しかしその黄泉にでね、みんな行くんですよと、旧約聖書の人は行きました。まあ、創世記の37章35節はですね、ヤコブの話ですが、ヤコブは自分の息子ヨセフが死んだと思いました。実際は生きてたんですけどね。そのヨセフは黄泉に行ったと、もう悲しみます。だから私も息子のといるところ 読みに行きたいと悲しみながらヤコブが言うところがこの創世記37章です。つまりみんな読みに行ったと考えていたのです。でこの読みというのはですね、日本語では2つの漢字がありましてですね、この影の風というのとですね、黄色い泉とも書きます。まあどっちかというと最初の影の風、こちらの読みと書く方が多いですが、日本語ではこの2つの漢字があります。覚えとってください。よろしいですか。書いてますか。大丈夫ですか。いいですね、はい、この読みはですね、ギリシャ語ではハデスと言います。でヘブライ語ではシェオルと言います。皆さん今伝道者の書の9章の実節をですね開いてるんでしょうが、そこに読みというところにですね米印がついてるんです。で米印がついてて、下のですね欄外にシェオルって書いてあるんですね。でギリシャ語でですね読みはハデスと言います。でヘブライ語でシェオルですですね。でこの読みはですね、これは混同してはいけません。ゲヘナ、地獄ではありませんですね。地獄は英語でヘルって言うんですが、地獄ではありませんですね。地獄というのは最終的に神に裁かれた人がですね行くところです。最終的に神の裁きによって罪人が行くところが地獄です。で地獄と読みは違います。ハデスとゲヘナは違います。混同しないでください。これを混同するともうこんがらがってしまいます。いいですね、まあ、それは違いを後から説明しますけどね。はい。キリストが昇天する前にですね、いわゆるハデスにみんな読みに行ったんですが、この読みには二つの場所がありましたですね。それは慰めの場所というですね読みの場所と、苦しみの場所という読みの場所の二つがありました。旧約の時代ね、みんな読みに行ったんですけども、読みには二つの場所があり、それは慰めの場所と苦しみの場所です。でそのことはですね、実はルカの福音書の16章に書いてあるんです。はい、このルカの福音書の16章にですね、金持ちとラザロの死のことが記されています。ではルカ16章を開いてみましょう。これにしまい私が言うところだけ読んでくださいですね。はい、じゃあこれにしまい16章のですね19と20を読んでください。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラゾロという全身おできの貧乏人が寝ていて、
はい、21も読んでください。
金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。
ここに金持ちと貧乏人のラザロが出てきます。この二人はこの地上では全く正反対ですね、対照的な人生を送りました。金持ちはですねもう贅沢に遊び暮らしていましたし、貧乏人のラザロはもう全身おできで食べるものもなく、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしていたと。およそですねもう全く対照的なこの地上の生活をしていましたが、はい、22節読んでください。
さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。
ここにラザロは死んでアブラハムの懐と書いてある。でこのアブラハムの懐がですね慰めの場所なんですですね。後でイエス出てきますが、慰めの場所です。はい、じゃあここにしまい23節を読んでください。
その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
金持ちは死んで、で金持ちもハデスに行きましたが、ハデスのですね 苦しみの場所に行ったって書いてある。で、遥か彼方にアブラハムの懐に抱かれているラザロが見えたって書いてある。この地上では全く贅沢と貧乏人の対照的な人生でしたが、この黄泉に行ってからも全く逆のところに来ました。金持ちは苦しみの場所、ラザロは死んでアブラハムの懐へ行ったって書いてあるですね。はい、じゃあ25節をですね、小西様読んでいただけますか。
アブラハムは言った、子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみをだえているのです。
アブラハムは金持ちに言いました。思い出してみなさい。生きている間、お前は贅沢なですね、もの生活をしていました。ラザロは生きている間、悪いものを受けていましたが、今ここでラザロは慰められ、お前は苦しみをだえているのだと書いてあるですね。ですから読みにはですね、旧約の時代読みに行きましたけども、慰めの場所と苦しみの場所があると、2つの場所があるということを覚えてください。旧約聖書時代に神を信じ信仰を持って死んだ人たちですね。例えばどういう人たちがいたでしょうかですね。その人たちはシェオル、信仰を持って、アブラハムもそうですが、慰めの場所へ行きました。例えばノア、アブラハム、ダビデ、ダニエルですね。旧約聖書に載っている旧約の信仰者たちはシェオル、黄泉に行きましたが、黄泉の慰めの場所の方へ行きました。日本にキリスト教が入ったのは以後よろしくとザビエルさん、1549年ですね。はい、以後1549年ですね。死んだ人はですね、キリスト教が入る前に死んだ人は全員ですね、黄泉に行き、今そこにいます。皆さんのご先祖様はですね、はいですね、キリスト教が入る前に死んだ人は全員黄泉に行っていま す、ね。私の先祖はどこに行ったでしょうか。お墓の中にはいませんですね。はい、黄泉にいます。じゃあ皆さん、黄泉ってどこにあるんですか。先生、読み言うけど、読みってどこにあるんですか。実はですね、地下にあるんです。地球の奥深くにあるんです。読みってね、地球の下にあるんですよ。でそこにですね、神様はですね、読みの場所を作っておられます。地下にあるんです。地球の奥深くにありますですね、読みは。はい、よろしいですか。はい、読みね、日本語では読み、ギリシャ語でハデス、でそれでヘブライ語ではシェオルの慰めの場所とですね、慰めの場所とはですね、実を言うとエデンの園のことなんです。読みの慰めの場所とですね、苦しみの場所があるけど、この慰めの場所は実はですね、エデンの園なんです。アダムとエバは最初に作られてですね、エデンの園に住まわせられました。あそこは素晴らしく良いところで、食べるに良い全てのものがあったと書いてある。しかし神様の禁止事項、善悪の知識の木から取って食べてはいけない、取って食べると死ぬよと言われたのに、取って食べたものだから、彼ら二人はエデンの園から追放されましたね。その追放された後、その空っぽになったエデンの園ですね、地上にあったんです。今のイラクのところです。メソポタミアの近く、ティグリス・ユーフラテス川のほとりですですね。地上にあった、今のイラクの場所にあったんですが、それからですね、地下へですね、落とされました。読みはですね、地下へ落とされました。でこのことは実はエゼキエル書の31章の16から18に書いてあるんです。ですね。まあ、ここを開きませんけど、後で読んどってください。ですね。読みに行った後、エデンの園は地下にですね、読みに行ったという、地下にね、 落とされたということが書いてあります。エデンの園がはい、いいですか。で、アブラハムと貧乏人ラザロが言ったのはこの読みのですね、この読みの慰めの場所でした。つまり読みのその当時読みにあったですね、エデンの園パラダイスに行ったんです。エデンの園パラダイスに行ったんです。アブラハムと貧乏人が行ったのは慰めですね。だんだん皆さん理解していますか。はい、こんがらがっていませんね。はいはい、いきますよ。ですからイエス様も十字架の隣の犯罪人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃいました。どこでしょう。つまりあなたは黄泉に行くけど慰めの場所エデンの園に行くのですよと言われたんです。ですね、あなたは今日私と共にパラダイスという言葉を使われました。でみんな黄泉に行くわけですからですね、で黄泉の慰めの場所エデンの園に行きました。ね、そう言われたんです。はい、2番、次いきます。これが旧約聖書の生徒たちの言ったところですね。人たちが、はい、イエス様は死後ですね3日間どこに行かれたでしょうか。3日目によみがえりとこう書いてありますけど、死んだ後ですね十字架にかかって墓に葬られ、3日目によみがえられたんですが、その3日間その間どこに行かれたでしょうか。何をされたんでしょうかね。はい、イエス様はですね死後黄泉に下りと使徒信条にありますね。で黄泉に行かれたんです。イエス様は死んだ後ですね。で黄泉はエデン、あのね、慰めの場所と苦しみの場所がありましたね。でそこで囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えられたのが第一ペテロ書に書いてあるんです。その後この慰めの場所パラダイスにいる人たちの霊を引き連れて天に高く昇られたと書いてあります。そこを見てみましょう。エペソ4章を開いてください。8節から10節です。では小西前、エペソ4章8から10まで読んでください。
そこでこう言われています。高いところに昇られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々にたまものを分け与えられた。この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではいうことでなくて、何でしょう。
10まで。
この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く昇られた方なのです。
いいですか。私が説明しながらもう一回読み出します。そこでこう言われています。高いところやる天国に昇られる時、彼イエス様は、ここに多くの捕虜って書いてあるんですね、蘇にいる人たちのことです。その人たちを引き連れてですね天に昇られたって書いてある。そして人々に賜物を分け与えられたと書いてある。9節です。この昇られた、天に上げられたという言葉は、まず彼が地の低いところ、読みは地下にあると言いましたね。地の低いところに一旦下られたということで、何ということでなくて何でしょうと書いてある。イエス様は地下の読みに行かれて、そこから天ですね、高く上げられたということです。この下られた方、ご自身イエス様が、すべてのものを満たすために諸々の天より高く上がられた方です。つまり第三の天まで上げられたということですよね。で第三の天というのは父なる神様の御座があるところ、第三の天です。実はパウロも生きているところにそこに行ったということを自分で証言をしています。よろしいですか。イエス様はですね、3日間何をされたかですね、まず読みに行かれて、そこにいる人たちに御言葉を語りですね、そして黄泉の慰めの場所パラダイスにいる人たち、先ほどのアブラハムやラザロもそうですね、引き連れて 天に高く上げられた、いわゆるエデンの園ごとですね、全部引き上げられたということです。よろしいですか。ということは現在はですよ、パラダイス、エデンの園は天にあるんです。イエス様が全部引き連れて天に上げられたからですね。昔は黄泉の慰めの場所でしたが、今はもうパラダイスは天国にあります。だから十字架の上でイエス様を信じた犯罪人もその日天国のパラダイスに引き上げられました。あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃってですね、犯罪人も一旦は黄泉に行ったんですけれども、イエス様と共に黄泉ですね、一緒に黄泉の慰めの場所にいる人たちは天に上げられ、天国にですね上げられたと書いてます。いいですか、分かりましたか、はい、ちゃんと整理しながら言ってくださいね。まあそういうことなんですですね。はい、じゃあ次は3番目に行くわけです。はい、キリストがもう天に上げられました、黄泉からですね、その後に死んだ人たちです。つまり現代の人たちです。イエス様が天に昇られた後に死んだ人たちです。現在の人たち、教会の皆さんです。またあなたの家族ですですね。その人たちの中でですね、2つに分けることができます。まずこの地上でイエス・キリストを救い主と信じなかった、信じなくて死んだ人は全員黄泉に行きます。イエス様を信じることなくですね、死んだ人はもう全員黄泉に行きます。皆さんの先祖というかですね、知り合い、友達、家族、もしイエス様を救い主と信じていなかったら、そして死んだのだったら、その人たちは全員黄泉に行きます。はい、黄泉というのはさっき言った待合室のようなものです。ですね、働きも企てもですね、何もないとか書いてあったですね、何もないところ、待合室みたいなところ、待っておく場所なんです。犯罪を犯したこと人がですね、捕らえられたらですね、まずどこに行くかったら留置場とか拘置場というところに入れられます。すぐ刑務所には行きませんですね、待合室みたいなところに行くんですよ。留置場、拘置場に行きますですね、一旦ですね。そしてですね、そこで取り調べというのが行われるんですですね。でこの時点では犯罪者ではありません、容疑者です。疑いがかかっているというだけです。犯罪者ではありません、だって刑が確定してないんだからですね。この時点ではまだ容疑者ですですね。灰色、白でも黒でもない、灰、灰色とは言わないけどですね、はい死んで黄泉に行った人はこの状態にあります。イエス様を信じることなく黄泉に行った人はですね、今待合室でですね、まあ、容疑者みたいな感じでですね、とどまっているということです。はい、やがて裁判が行われます。これがですね、最後の審判と言われるやつです。そして有罪無罪が確定しですね、有罪であれば次にですね、刑務所に送られ、無罪であれば放免されるわけです。で有罪であれば懲役何年とか、まあ、執行猶予がつくこともありますけれどもですね、刑務所に送られます。で刑務に服することになります。ここがゲヘナです。いいですか。イエス・キリストがこの地上に再臨された後ですね、天から来られます。千年間この地上にキリストが直接支配される王国が誕生します。これを一般的に私たちは千年王国と言っているんです。キリストがですね、全地の王様になりですね、キリストが直接支配される王国が誕生します。ちょうどエデンの園は以前はですね、イラクにある非常にこう部分的な本当に小さなところでしたが、地球規模のエデンの園ができるということです。地球規模、地球が全部エデンの園のようになるということです。でこれを千年王国と言います。
でこの千年王国が終わるとですね、いわゆる最後の審判というのがあるんです。黄泉の中にいる、まあ、イエス様を信じることなく死んだ全ての人が正しい神の前にですね、神審判者の前でいて審判を受けます。でこの審判の裁きのことを白い御座の裁きというのです。これは黙示録の20章に書いてあります。では黙示録20章開いてみましょうか。はい、ではまず20章の11節を小西さん読んでください。
また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった、
はい、大きな白い御座と書いてあります。そこに着座しておられる方と書いてあります。これは父なる神様かイエス様のことです。でそこで裁きがあるんです。ですから白い御座の裁きと一般的には言うんです。その時はもう天も地もですね、今の天地は跡形もなく過ぎ去っています。はい、12節読んでください。
あ、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
いわゆる死んだ人々がって書いてますね。黄泉にいる人たちのことです。イエス様を信じる、この地上でイエス様を信じることなく死んだ人々です。大きい人も小さい人も、大人も子供も、権力のある人も権力のない人も、社会的な地位があってもなくても関係なくですね、全員が神様の御座の前にですね立ちます。でその時に数々の書物が開かれたと。でその人が一生涯したことが全部書き記されている。何を言ったか、何をしたか、何を思ったか全部書き記されてですね、まあ、その他にもう一冊書物があるんですが、それは命の書で、死んだ人々はこれらの数々の書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたって書いてある。あなたはこの地上でイエス様を信じませんでしたねって言われるわけですよ、
うん、
で裁かれたって書いてある、
うん
ですね、あなたの罪のために私は一人をイエス・キリストを本当にもうせっかく犠牲を払って送ったのに、あなたにキリストを伝道した人がたくさんいたのになぜ信じませんでしたかとか言われるわけですよ、
うん、
ですね、
うん、
はい、はい、そして裁かれますですね、はい、で14、15を読んでください。
それから使徒ハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
ここに火の池って書いてあります。でこれが地獄です。ゲヘナと言います、ですね、裁判の結果有罪、キリストを信じなかったですね、有罪、その人たちはゲヘナ、火と硫黄の燃えるところと書いてある火の池の中に投げ込まれるんです、はい、このですね、白い御座の審判のところが書いてあるのが黙示録の20章のこの箇所です。いいですか。キリストの、ね、キリストを信じた者の名が記されている命の書にもし名前が記されていればその人はですね救われますが、記されていないものは全員火の池ですね。これをゲヘナと言います。これを地獄って言います。だから地獄と読みは違うんです。ゲヘナとハデスは違うんです。投げ込まれですね、もう永遠の苦しみを受けます。 永遠の苦しみを受けます。これをですね、私たちは一般的に滅びというんです。滅んではいけない、滅びというんです。これを滅びというんです。しかしながら現在今の時点でゲヘラには誰もいません。まだ審判が行われてないからですね。実はこのゲヘナに行くのはですね、最初に行く人は666のですね、反キリストです。それと二世預言者です。それは黙示録の19章の20節、ここに姉妹黙示録開いていますか？はい、20節をですね、19の20をですね、読んでいただけますか？はい、
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
19節に、私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方、これがイエス様です。で、獣は反キリストです。で、ね、軍勢と戦いを交えるのを見たと書いてある。で、これが一般的に言われるハルマゲドンの戦いです。世界最終戦争でハルマゲドンの戦いです。まあ、最終戦争はその後にまた千年後にありますですね。ハルマゲドンの戦いです。いいですか？20節、獣は捕らえられたと書いてあるですね。そして獣の像を拝む人々を惑わしたあの 偽預言者もですね、獣と一緒に捕らえられたと書いてある。だから獣、666の反キリスト、獣と偽預言者、この2人はと書いてある。硫黄の燃えている火の池に、火と硫黄の燃える池の中にですね、生きたままで投げ込まれたと書いてある、うん、ですね。だからこのゲヘナにですね、最初にですね、投げ込まれるのは反キリストとの偽預言者なんです。で、それから千年経って白い御座の裁きがありですね、読みる人たちがみんな出てきて神様の裁きを受けるということです。分かって整理できましたか？ややこしくなってきた、だんだん。はい、整理できましたか？まあ、いつかまた話す必要がありますかね。はい、いいですか？ちょっとここで質問がある人で受け付けます。質問をすることもわからない何を質問していいかもわからない。いいですか？まあ、一応進みますよ。いいですかですね。はい、で、今の時点でゲヘナはありますけれどですね、もともとゲヘナというのは人間のために用意されていないんですよ。悪魔とその使いの者たちのために用意された場所というふうに書いてあるですね。これマタイ25章に書いてあるんです。ゲヘナって何のため、人間のためではないんです。しかしあくまでもイエス様を信じず拒み続けるならば、悪魔と同じ裁きを受けますよっていうのが聖書が言っていることです。はいはい、ではですね、読みから天国に行く人はいないのか。イエス様を信じていない人はみんな読みに行くと言いましたね。だから一旦読みに行ったらもう絶望かと、もう読みから天国に行く人はいないのかということですね。救済はないのかとですね。実はこれをですね、セカンドチャンスって言うんです。もう一回チャンスがありますよってセカンドチャンスって言うんです。実は聖書はこれについては明確にセカンドチャンスがありますとは記していません。セカンドチャンスがありますということは聖書は明確に記していません。しかし聖書の読み方によってセカンドチャンスはありますよという牧師もいるんですですね。しかしながら兄弟姉妹、生きている間にイエス・キリストを救い主と信じる、もうこれに勝るものはありません。 セカンドチャンスがあるけん、もう生きとられたらしんどか、信じらんでよかったいっていうことですね。愚かです。ですね。聖書は明確にそれ言ってませんから。ただ聖書の読み方によってあるようにですね、解釈し、それを語る牧師はいます。ですね。今、牧師の間でそれは論争があるんですけどですね。聖書は明確に話していません。しかし、何と言っても生きてる間にイエス様を信じてですね、救われる。これに勝るものはありません。だから伝道するわけですから。よろしいですか？はい、次いきます。B です。生きている間に、イエス様を救い主と信じる人、ここにおらさる皆さん全員です。ここにいる人たちです。いいですか？この人は死後、その霊はですね、肉体はもう焼かれてダビに伏されますが、霊は直ちに天国に行きます。和子姉妹もですね、柿脇兄弟も、エリさん今日いるんですね、千恵さんもですね、天国に行っています。皆さんの、ね、両親やですね、家族も天国に行っている人がいらっしゃるでしょう。ですね、直ちに天国へ行きます。まあ、そのことはですね、人の働き7章とですね、ルカ24章に書いてあります。人の働きの7章はですね、これはステパノのことです。ステパノが殉教する前にですね、御座から立っておられるイエス様を見て、私の霊を主よあなたにですね、お捧げしますと、彼はこうやって天に行きましたし、ルカ24章ではイエス様は隣の犯罪人に、あなたは今日私とパラダイスに行くんだよとおっしゃいました。ですからですね、死んだ人は直ちに天国へ行きます。しかし、天国に行くのは霊だけです。復活はしていません。まだ復活しません。復活というのはどういうかというとですね、新しい体を持つことを復活と言います。霊は行っていますけど、まだ復活をしていません。だから、和子姉妹も、柿脇兄弟も、霊はですね、イエス様のもとにあるんです。で、復活はもう時間の問題なんです。復活するのはイエス・キリストの再臨の時です。イエス様が地上にここに来られますですね。その時に復活するんです。で今は霊としての存在です。地上にいる生徒たちがいわゆる景況というのがあります。一瞬にですね、天に上げられます。ですね。景況はいつあるか分かりませんが、景況される前に天国にいる人たちがまず復活します。体を持ちます。そしてこの地上にキリストと共にですね、降りてくるんです。ですね、降りてきます。復活した体でキリストと共に降りてきます。そしてその時ですね、私たちクリスチャンは全員キリストの裁きの座というのに立つんです。イエス様を信じなかった人は白い御座の裁きでしたね。信じた私たちはキリストの裁きの座という座にですね、立つんです。それは聖書は人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてある。イエス様を信じても裁かれるんです。しかしこれは罪の裁きではありません。はい。第二コリント5章10節です。開いてください。これ何度も開いたところです。ではここにします。第2コリント5章10節、小西前読んだ後一緒にお読みいたしましょう。これは一番上のですね、修法の頭に書いてある御言葉です。はい、では小西前読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。でこれはですね、罪の裁きではありません。もう罪はイエス様が十字架で裁かれたから、私たちが罪で裁かれることはありません。これはですね、報いなんです。ご褒美を受ける裁きです。まあ、だから裁きというよりもですね、評価といった方がいいでしょう。ですね。 あなたにはこれだけご褒美をあげますよというですね、神様の評価の額ね、与えられるって書いてある。はい、キリストの裁きの座にですね、私たちはというのはですね、キリストを信じたクリスチャン全員のことです。キリストの裁きの座に立ちですね、それぞれがこの地上で行った働きの報いを受けるんですですね、ご褒美を受けるためのですね、裁きです。ですから巨霊島、生きておられた熱心にイエス様のためにですね、働いてください。天国でいっぱいご褒美もらえるんですよ。そのご褒美は永遠なんですよ。そしてキリストと共にですね、この地上を千年間支配します。地上に降りてくるわけですから、イエス様が全地の王ですね。で、私たちはキリストと共にこの地上を千年間支配します。これが千年王国ですですね、千年間支配いたします、イエス様と共に。はい、いいですか。まあ千年が終わります。すると実はですね、今の宇宙、この地球、宇宙と地球は全部ですね、消滅するんです。跡形もなくなると聖書に書いて、黙示録に書いてある。そして新しい天と新しい地が創造されます。これを一般的に新天新地と言いますですね。黙示録21章に書いてあるんです。今のですね、太陽、月、星、地球も全部なくなります。新しい天地が創造されですね、聖なる都、新しいエルサレムがですね、出現します。着飾った花嫁のようにと書いてある。で、そこはもう太陽がありませんですね。じゃあ暗いか、そうじゃないんです。輝く神の栄光の中で救われた私たちはですね、これ永遠の天国に住むことになるんです。これが聖書のシナリオなんです。いかに天国が素晴らしいか、巨霊島、天国を表現する言葉がですね、今地上にないんです。だからどんな言葉、地上の言葉を持ってしても天国の表現ができないんです。だから天国がどういう状況を変えたかというのはですね、宝石に例えてしか書いてないんです。ダイヤモンド、エメラルド、トパーズとかですね、それに例えてしか書いてないんです。私たちの言葉に天国の素晴らしさを書く言葉の表現がないんですよ。あまりにも素晴らしくて、で、輝く神の栄光の中で救われた私たちは永遠の天国に住みます。巨霊島、あなたとあなたの家族は必ずこの天国に入ってください。そのために、家族のために祈りですね、愛しイエス様に導く努力をしてください。それね、そして家族ともに天国に住む巨霊島になりえますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞお願いいたします。総楽師お願いします。賛美の中にですね、感謝の献金の時を持ちたいと思います。